お待たせしました。マジカル2940回目のお客様です。素敵な方ですよ、ベルディインターナショナルマネジメント、そしてセラピストでもいらっしゃいます富井茂さんです。イエーイ、
こんにちは、富井です。
なんか富井茂さんですなんて紹介すると、はい、私がドキドキしちゃうんだけど、富井さんとですね、はい、初めてお会いしてからもう10年以上、
そうですね、
立ちますね、
はい、かなり、はい、
そうでね、あの私が言うのも何なんですけど、はじ、はい、私からあの初めて富井さんにねお会いした時の第一印象、
はい、
すっげえいい男だろすげえかっこいい、
ありがとうございます。
あのね、俳優のあの人にそっくりだなと思ったの、はい、あの 森高なんだっけの旦那さん、森高千里、江口
洋介、
江口洋介さんみたい で髪の毛ちょっとこうね、あの、結んでらしてて、
で
ガタイも大きくて、もう本当にモデルさんみたいに素敵な人だなと思って、この人一体何をする人なのと思ったら、まあなんと、はい、まあ、なんと言いましょうかね、まあ、沖縄私たちもすごくね、姉ごと呼んでる、はい、もう大好きな、もう本当に尊敬する、あのヒーリングアーティストの松尾みどりさん のベルディインターナショナルですね、はい、そこ のマネージャーさんでもいらっしゃるし、はい、そしてあの富井さん自身もセラピストだということで、もうすっごくびっくりしたの。この人きっとなんか俳優養成所かなんかなのかなと思ったのが第一印象だったんですね。はい、あれからもう15年経ちましたか。
ね、だいぶそうですよね。
いや、なんか普通に、あの、はい、普通にあの年を重ねられて、
そうですね、
素敵なね、あのエージェントルマンになられて、
ありがとうございます。
あの男性だからいいですよね。今だいたいおいくつぐらい。
45歳にな
ります。富井さん、
はい、
なんかもう年齢、実年齢とか地球の年齢ってなんかどうでもいい感じになってきました ね、
そうですね、忘れてますね、
はい、まあ、富井さんが今沖縄にいらっしゃるのは、はい、今回もあれですか、イベントというかその講演会、
あ、はい、先日松尾みどりの講演会ということで、
はい、
こちら伺いまして、
まあ、そのベルディインターナショナルではなくてはならない、存在の富井さんなんですけれども、ご出身はどちらでしたっけ。
はい、私は千葉県出身ですね。
千葉ですか。
はい、
それで、千葉から、
はい、
要するに日本から離れて、外国にいらしたこともありますよね。
あ、はい、大学を出まして、はい、イギリスのロンドンに3年ほど行っていまして、そちらで、はい、英語と少し、まあ、アートの勉強もしました。
アートなんですか。
はい、
いや、
ほんのちょっとですけど、はい、
いや、でもイギリスに留学してて、でその容姿でそれはよく日本に戻ってこれましたね。
あ、はい、
いや、引く手あまたというか素敵な、ね、あの人生模様だったじゃないだと思いますけれども、あのイギリスに留学する理由とかって何かあったんですか。はい、ご自身の中で憧れの国だったとか。
そうですね、 あんまり本当に深い考えはなく、親しい友達がアメリカに行ったもんですから、
はい、
じゃあ自分はイギリスに行こうかと。
え、何ですかそれアメリカに行くんじゃなくて、
はい、まあ、あの先に友達が行ってたんで、まあ、そちらに行くと結局その人の人間関係の中から、まあ、まあ、始まり、まあ、もちろん、はい、助けてもらえるんですけども、全く知らない土地に一人で行ってみたいなっていう、願望の方が強かったんで、行ってみましたね。はい、
で、もう最初からあれですか、何年か何年も行くつもりで行かれたの。
そうですね、気持ち的にはそうだったんですけども、最初は本当にホームステイと英語学校のことだけ手続きして、それから向こうに行っていろいろ知り合った方に教えていただいたりして、まあ、自分で部屋を借りたりとか。 学校に行ったりとか。
それまでイギリスには行ったこと初めての？
そうですね、全くなく行きましたね、
はい、外国も初めての外国？
外国はその前に一応その友達のところにアメリカに一度
遊びに行ったりとか
行っては行きました、ね、
はい。でアートっておっしゃったけれども、はい、どういう系のですか、デザイン？
絵画と陶芸と彫刻とやりましたね、はい。
いやー、なんか素敵。なんかありますか、作品？
今何にももうなくて、はい、
もう自分家に置いてきちゃった。
もうそうですね、破棄したり。
破棄ですか？はい、いやーでもね、はい、今そこまで伺っただけでも、はい、人の人生って、はい、もちろん私たち他人にはね想像もできないけれど、ご本人だって自分の5年後、10年後ってびっくりするような展開がありますよね。だって今私ほら富さんの、ね、肩書きをお勧めしたら、はい、セラピストでいらっしゃるからどうしちゃったのみたいな、はいね、じゃ イギリスにいる頃までは、はい、とりあえず普通の20代の青年だったんですか？
そうですね、大学生でしたんで、うん、はい。
それ で、でも日本に帰って、
はい、
帰ってくるきっかけみたいなのも、はい、そろそろも帰らなきゃいけないっていうような。
そうですね、お金ももうなくなってきたんで。
ああ、そっかそっか。
そろそろちょっと厳しいかなと。
帰らなきゃいけないって言って、で今振り返ってそのイギリス時代の自分の体験っていうか、はい、やっぱり何かこう、まあ、よく言う栄養になるとか、何かのきっかけになる、なんかそういうことは経験なさいました？はい、
そうですね、やっぱり
次につながる、未来につながる何か。
そうですね、まあ、直接的に、そこから何かが起きたっていうわけではなかったんですけども、やっぱり知らない土地に行って生活をしてみて、逆にその日本にいる時から、まあ、どっかで自分自身を変えたいみたいなところがあって海外に行ったところもあったんですけれども、まあ、すごく刺激になったところと、あるいは逆に環境を変えてみたけれども自分自身のなんていうんですかね、癖みたいなものはあまり変わらなかったなっていうところ も、
ってるもん、
やはりそこでいつまでいてもしょうがないなっていうようなことは思ったかもしれないですね。
案外その自分のホームベースというか地元にいると見えないけれども、出ると例えば、ね、外国に行ったら日本のことが見えるみたいな、そういうことで、じゃあ富井さんとしては自分自身のことをちょっとこう探してらしたんです ね。
そういう感じですよね、
でなんとなくほら外国に行くと、ね、違う自分になるし環境が変わるの で、ね、人種も違う中に入るから何か見えてくるかなってなりますよね、で、まあ、行かれて、まあ、きちっと最初はね、はい、ショートステイだったのがもう3年という長きにわたってね、はい、行かれてで日本に戻ってくるわけですよね、はい、そうするとぶっちゃけどうなんでしょうね、やっぱりその肩書きだったら勉強してきたことがすぐにお仕事につながるとか、はい、日本での生活つながりました？
全くなかったですね。
全くなかったちょっと悩んじゃうね、それ。
そうですね、まあ、アートの勉強とは言ってもそんなにちゃんとした、なんていうんですかね、卒業証書を取ったわけでもなかったんで、で特にそういう業界ですぐに仕事があるっていうことでもないんで、はい、またアルバイトしながらこの先どうやっていこうかなっていうふうに、まあ、ただ悶々とするっていう。
いやよくあるその若者のその辺のところは経験なさったわけですね、
はい、そうですね、はい、
自分探しだったりとか、はい、でもなんとなく流れ、特に男子はもうこことか卒業したらそれこそそのまま自分の仕事、すぐ行っちゃうじゃないですか、
ですね、
自分の夢とかなんていうのはどこか置いてきちゃって、はい、もう普通にサラリーマン、サラリーマンになるとかっていうようなことのコースを選ぶじゃないですか、だけど富さんの場合は、はい、とりあえず外国に行っちゃってるから、少しまた感覚が違いますよね、価値観も違うし、
そう
です
ね、
いやーでもそうすると逆にね、はい、自分の居場所、
そうですね、
ないみたいな、
そうですね
悩みました。
そういうことはすごく、はい、考えましたね。何をやってたんだろうかみたいなことは思いましたね。
まあ、じゃあちょっと話がまた前後しちゃうんですけど、はい、これだけ雰囲気もあって素敵なね富井さんなんですけど、小さい時の、はい、しげるちゃんってどんな少年、なんかやっぱちょっと変わってた？
そうですね、とっても人見知りで、
あまり、
はい、人前で喋るのもすごく恥ずかしい、今もとっても恥ずかしいんですけども。
そうなんですか、はい、見えませんよ いやいやいやいや、人見知り、はい、でほら体格も結構ねあるっていうか大きいから小さい時から大きかった、
いや僕は中学校に入る時は149センチ
あら、まあ
ちょっと小さい方だったんで、
お
で高校に入る時に172、3になったんですけども、
うわ、じゃ痛かったですね骨
急激に、はい、
成長痛とかいう
急激になりましたんで、
うーん、はい、
自分の中ではそんなにだから自分がこの背が高いっていう意識あんまりなくてですね、
うん、はい、どっちかというとちびちゃんだったところから
そうなんですね、でしかもその3月生まれなんで子供の時はみんなよりちょっとこう劣ってるんですよ、
ね、
全てにおいて、
ね、はい、だってある意味は本当に1年違うんですもんね、はい、
そうなんですよね、
うん、まあまあじゃあそういうこともありので、はい、どちらかというとおとなしい
少年だった、はい、そうですね、はい、ぼんやりしてましたね、
ぼんやり、はい、あ、これキーワードかもぼんやりそれで例えば体育会系そのスポーツやるとか、はい、なんかそんなのはあったんですか。
スポーツはでも一応中学高校はバレーボールやってまして、は
い、まあスポーツも好きでね。
そうですね、何かしないといけないっていう思い込みですね、完全に。
だって思い刷り込まれてますから、なんかしなきゃいけないってね、はい、学校に行ったらどころしないといけない、ね、社会に出たころしないといけない、ね、またたってもしないといけないでしょ、はい、まあ、そんな風な一般的な、はい、なんていうのかな、成長、はい、成長遂げてきた、はい、トミーさんなんですけど、はい、まだその小学校中学校高校ぐらいまでは、はい、そのまあ、セラピストっていう世界、まあ、精神世界ですね、そこにはまだ全然
ですね、でもやっぱり子供の時からなんとなくなんでこうやって生まれてきたのかなみたいなことは思ってまして、人間みんなそれぞれ意思が考えたりそれぞれ違うことをやる、それぞれ違ったものとして生まれてくるからにはみんなそれぞれなんかあるんじゃないのかなと、自分も何かあるんじゃないのかなみたいなことは
漠然と
ぼんやりとは思ってましたね、はい、
よく言われてる、なんか自分は何かやることがあるんじゃないと、はい、何か持ってるものもあるんじゃないかと思うじゃないですか、はい、でそれをちょっと探したりするけど、はい、まあ、普通もう断念しちゃいますよ ね、
そうですね、
で私もそんなよく理解できるのが、ずっと音楽がやりたくて、で今日に至るまで、はい、やっぱり音楽っていうものの中で生きてるの で私はそれはとりあえずは100% ではないけれども自分の欲しかったもの、探していたものは見つけた人生だというような気がしますけど、うちの番組マジカルミステリーツアーって言ってね、はい、人生って本当に自分で考えて、
ね、
思いもよらないようなところに行っちゃうことがあるっていうお話をいつも、はい、聞いてるんですけれども、はい、伺ってるんですけど、でさっきから言ってるみたいなリスナーの皆さん、はい、トミーさんってすごいいい男なの、かっこいいんでこれはやっぱ演劇の道と か、はい、そっちじゃないのと思ったんだけどセラピストさんだもんね。でもね、はい、私実はトミーさんのね、セッションを受けたことあるんだけれども、はい、面白かったですよまあどうだったか言いません今は、すごい面白かったんですが、じゃあいよいよですね、まあ、トミーさんが、まあ、まあ普通のね青春時代を送られていて、で、まあ、だけど一般的なコースをたどらずにですね、うん、とりあえずは外国も見て、
はい、
さあそれで見た、
はい、
それで自分自身というものもやっぱまだ何か探してるのもこう確認して日本に戻ってきました、
はい、
だけど、
ええ、
自分の理想とはね、ええ、すぐにお仕事があるわけでもないし、ね、この辺ですか、そろそろ何かになんか出会っていくのは。
そうですね、はい、その時に知り合った、人にですね、ちょっと面白い話をする人がいると。
面白い話、
はい、一緒に行ってみるかというふうに言われたもんで、
あ、怖
い何かちょっと新興宗教の匂いがしますけれども
でも何でもね、見たいし聞きたいし、
まあ、一応一回は行ってみようと、はい、うん、行ったのが松尾みどりの講演会だったんですけれども、
わ、はい、その時で富さんいくつ、
はい、25ぐらいですかね、5か6か、
はい、25でも宇宙人に出会っちゃったんですね、はい、
そうですね、
わ、で東京でですか、
そうですね、東京の渋谷で、はい、
で今だから言えるけどじゃないけど、はいはい、本当に第一印象っていうかみどりさんの、はい、そういうとこの世界観ってぶっちゃけどうだったんです、
は
い、
話自体は面白かったんですよね、
おすぐにこう入ってけた、
割と自分で結構ぼんやり思ってたことがこうはっきりこう説明されてたんで、あ、なるほどなみたいなところはありました、はい、
でまあ、ちょっとその時のことを思い出していただきたいんですが、はい、その時のね、
はい、
みどりさんの講演会のテーマっていうか、
はい、
何だったか覚えてます、
はい、当時はですね、ボイドですとか、
お、
あるいはそのこの地球というのがある種のこう実験場というか、いろいろな惑星だったり次元からの存在が来て、いろいろな種類の人たちが来てこう交流することで何か生まれるというような、そういう場なんだみたいな話をよくしてたような気がしてますね。
で、は
い、
それをその内容を26歳 の、はい、富井茂青年が、はい、こう入っていっちゃったわけですよね。
そうですね。
で、はあ、はい、自分がこうご自身がね、小さいとかこうね、なんかこう自分の存在とか、はい、そういうなんかこう漠然としたもののしっかりこう映像じゃないけれども、
う
ん、この
そうですね、
まあ、言葉で説明してくれるってまずはね、
そうですね、そうですね、話とし
てっていう、はい、出会い方をなさったわけですね、はい。でその後何か生活だったり、はい、富井さんなんか変化があったんですか？
そうですね、確かその日に、講演の最後に誘導瞑想っていうのをやりまして、
うん、瞑想、
はい、で簡単にこう軽い音楽をかけながら松尾がこう言葉で、はい、誘導していくっていうのがあったんですけれども、その時に何かこう何て言いますかね、こう頭がこう揺さぶられるようなこう衝撃を受けて
来ちゃった、
はい、そのどこかの遠い宇宙に行くようなこう映像がバッてこう浮かんだんですよね、はい、それがすごく鮮明に来て、瞑想が終わった後もしばらくこう酔っ払ったようなこうフラフラしてる感じになってまして、その印象もすごく強かったですね。
これはじゃあ初めて行った時にね、はい、忘れられない、これはもう、はい、なんていうの、出来事ですよ ね、
そうですね、
自分自身が体感したわけだから、
はい、
例えば人がこういうことがあるよって、なんかどっか宇宙に行ったよとかって言われても、はい、自分に経験がないとうーんっていう世界ですよね。
なるほどとは思いますけど ね、はい、
でもそういうことをすごく期待したわけじゃない、トミーさんが、うん、とりあえず好奇心です、何なんだって分かんないでしょ、はい、そしたら一発目で来ちゃったっていう。
そうですね、
普通瞑想だって普通しないですよ。
そうですね、
瞑想ってどうやってやるの、はい、みたいなね、はい、いやこうおかしいとかね、はい、できないとか、はい、っていうのが一般的じゃないですか。
そうですね、
もうだからそういう意味では富井さんはもうどこか、まあ、右脳だったら開いてたんでしょうね。もう OK 受け入れ体制知りたいしみたいなことが
何か求めてたんでしょうね、やっぱりこういう、はい、
でそれがすごくそこでこう、なんていうのかな、アクセスしちゃったっていうか。
そうですね、
いや、じゃあ、あれじゃないですか、しばらくそこからもう逃れられない、
そうですね、
知りたいし、
はい、
通いました、
はい、毎回通って話を聞いて、はい、行ってましたね、はい、
ずいぶん後にね、みどりさんに、はい、ほらあまりにも富井さんが素敵な青年だから、はい、富井さんどんな感じだったの最初の頃っつったらね、はい、いやなんかね、黙々と、はい、そのイベントっていうかその公演会場の、ね、椅子を並べて、ね、はい、本当にもう人が見ないとこ一生懸命綺麗にただ黙々とやってて、って、はい、はあ素敵な青年ですねみたいなことを話したことがありましたね。なんかそのあまりほら喋れないっておっしゃったじゃないですか、はい、だけどやっぱその自分の体っていうか、はい、やっぱりこうもっと知りたいし、動きたいしっていうことをなさったわけですよね、その時にね、
はい、
じゃあしばらく松尾みどりさん の、講演会だったりとか、でまあ、そこまでは一般的にも私たちもそうだし、よく聞きに行きますしね、まあ、ここまではありますよね、ファンとしてその面白い情報を聞き、でも実際ご自身がそこの中、今はほらみどりさんとこのヴェルディインターナショナルのマネージャーさんでもいらっしゃるし、でご自身もセラピストでもあるということで、その変化っていうか、もうどのあたりで自分の中に何かこの動きがあったんです、
そうですね、その最初に連れて行ってくれた方も割と親しくしてたんで、松尾と親しくしてた方だったんで、うん、ちょっとお話しするような機会もありまして、で何かちょっとこう忙しい時にはお手伝いしたりとか、そういうことが何度かあってですね、はい、で当時松尾は一人で あちこち行ってましたんで、まあ、その出先でちょっと体調崩したようなことがあったもんですから、まあ、その頃のきっかけから一緒にいろいろ手伝ったりするように。
そうですね、やっぱりマネージャーさんいらっしゃらないで忙しい方ですね、はい、みどりさんも。 まあ、じゃあ本当にその本丸に入っていくっていうかでも本丸に入っていくっていうのも変だけど、はい、あのもう私もすごく、はい、あのみだるさんのこと大好きで、あの本当に憧れのね、あのもう女性っていう枠じゃないんですよ、まあ、憧れの宇宙人なので、はい、でどうすればどうこんな風にこうなんかいろんなことが自分もアクセスできるのかなとか、いろいろあの、はい、その同じ境地に入れるのかなって思うんですが、はい、ずっとそばにいて、一部始終見てらっしゃるじゃないですか。だってお仕事柄。
そうですね、はい。
大丈夫でした？いや、なんかほら、はい、ね、私たちは講演会の時に、まあ、ある意味間接的に聞くじゃないですか。で、富井さんって一緒のお仕事してらっしゃるわけだから、で、本当なあなのみたいな。
ね、実はみたいな、
実はなんとか実はみたいなね、まあ、一つ二ついいんですけど、ご自身の中ですごく驚いた、はい、なんていうのかな、一緒の仕事をなさってる中で、はい、サポートする中でびっくりしたようなこととかね、はい、忘れられないそのエピソードとか、自分の人生を変えるって言った方がいいかな、何かありますか。
そうですね、一番思うのはやっぱりこの真面目ですよね。
真面目、
仕事に対する思いがとても強いと思います。伝えるということに対しての思いがすごく強いので、
一生懸命です
ね、はい、自分の中で妥協しない、妥協しないというか、諦めないというんですかね、同じテーマで何回か講演する中でも毎回必ずもう一度こう洗い直して、もっとこういい方法ないかというふうに自分で調べたりしてるような感じはいつもあってですね、はい、それはすごいなって思いますけどね。
実際見ててね、講演会のその壇上っていうか、そこのステージで出来上がったものではなくて、そのプロセスをずっと見てらっしゃるので、
はい、そうですね、はい、
まあ、すごくとても意外でした。真面目ですって、いや真面目じゃないって言われたけど、
はい、
はあ、すごい一生懸命なんだなって、それを見たらやっぱり話す内容がちょっと、はい、ギャップがあるじゃないですか、です、ね、真面目にっていう話っていうか、はい、でところがものすごくしっかりと、はい、やってらっしゃる姿を、やっぱ富井さんとしては目から鱗ですよね。
そうですね、熱心ですね、まあ、喋ること自体もきっと好きなんだと思いますね。はい、何かこう、はい、
その辺は全然違いますよね、トミーさんとは。
そうですね全く違いますね。
もう全部みどりさんの方が語ってくださって。
そうですね、はい、
でも、はい、あれですよね、確かトミーさんたちと一緒に伊平屋島に行った時に、はい、ご一緒させてもらった時に、お写真とかね、はい、それから映像とか撮ってらした時に、やっぱり、本当に不思議なものいっぱい撮られるし、で撮ってる絵も綺麗だし、その辺はやっぱり、まあ、人間トミー茂としてアーティストでもいらっしゃるというところで、はい、アートのことを研究なさ、もう勉強なさった方なので、やっぱりすごくおしゃれっていうか撮り方がすごいなと思って見させてもらいましたけど、まあ、そういう中で結局、まあ、そのアートの世界というか、今のこの世界にも、はい、で今なんかそれもなんかきっかけありました？
そうですね、その元々がだからどっちかというと、その人がなんで死ぬのかとか、どうなるのかなとか、宇宙の端っこの向こう側はどうなってるのかなとか、そういうことばっかりぼんやり考えていたんで、で何かあるのかな、アートかなとかいう感じで行ったり、まあ、子供の時は漫画が好きで、よくその、
漫画見たり描いたり、
はい、どちらかというと絵も好きなんですけど、そのストーリーにすごく惹かれてた部分があると自分では思うんですね、はい、
だからそういう風な資質っていうか、なんて言うんでしょうね、しげるさんが、はい、まあ、だから小さい沖縄なんかでいうところ の、 その霊感、ここはほら10人に1人はちょっとこうシャーマニックな人とかね、三軒に一軒は神様降りてくるって言われる、そういう場所とかある島なもんですから、小さい時が変わった人たちがいっぱいいる島なんですけど、で富さんもまああのまあスポーツ少年で来たけれども、なんかやっぱどこかで自分の中でそのまあ最初の瞑想をした時にね、やっぱちょっと宇宙を感じたり、でもその辺からも始まっていたのかなと思う、きっかけとしてはね。それがやっぱりあれですかね、一緒にみどりさんたちとお仕事する中でより鮮明にというか、より直感力が増してくるとか、なんかそういう感じが絶対あったでしょ。
そうですね、そういうことあると思いますね、はい、 きっとその自分、まあ、あの僕も初め講演会を聞きに行ってたんで、いろいろ話を聞く中で、まあ、自分自身が少しずつこう整理されていくという中で感覚が少しずつ変わったり、あるいは研ぎ澄まされていったりっていうことは多分あったと思うんですよね。
あの今日お話の中ですごく私とキーワードだなと思うのが、はい、その自分を整理していく感覚的含めて、何なんだろうも含めてなんですけど、それをすごくこうこの出会いだったりとか、その人生20代から、はい、あの本当に自分の整理をなさったんですね。要するに何なんだろうって、地球って何だとか、ね、はい、どこから来た、僕はどこから来たんだろうことも含めて、でそうしていくうちに、あのやっぱり自分でも知らなかった能力だったりとか、イマジネーションだとか、すごくこう、はい、あの富さんは開いてきたんじゃないのかなって、
そうですね、
って思いますけどね、はい、まあ、でも実際、こういう学校があるわけじゃないし、魔法学校とかね、魔法使い学校とか、はい、まあ、イギリスにあるって聞いてますけどそんなのがあるわけでもないし、はい、でさっきから言ってるも沖縄神の島って言って、その神様の何かを伝達つかさどる人たちのことを、ユタさんとかね、神寺さんっていう人がいるんですけど、でなんかそういうあの、傾向のある人たちで、そういう人たちの後ろをついて歩いて、いろいろこう見たり聞いたりして、はい、それがなんていうんですか、トレーニングになって、でもう降りてきたら、はい、じゃああなたもそういう仕事ねということのは、一応沖縄ではそういうふうな感じなんですけどね。でだからトミーさん、あの本当に自分が考えてたような人生模様じゃない、もっとびっくりするようなっていうのがお話を伺ってた、ね、はい、あります。だってこれ目に見えない世界に飛び込んでくれたわけだから、はい、ですよ ね、 すね、大学に行ってこれ勉強して博士課程もらったから私そうなりましたっていう世界じゃないじゃないですか、はい、そうですね、精神世界ですからね。だからいやすごい生まれだし、まあ、あの松尾さんとの出会いというかね、はい、もうこれももう必然だったんでしょうし、うん、 でも最初はこのマネージャーさんとしていろいろあるんだけれども、はい、ご自身が実際セラピストになっていくっていうのは、はい、やっぱり日々あれなのかな、富さんも訓練されてきたっていうか。
そうですね、まあ、その最初の手伝いようになったきっかけっていうのも、松尾が体調崩した時にこうヒーリングみたいなことをしてきて、でその時にいろいろこう自分の中で浮かぶものがあったんで、うん、それを話してみたら過去にそういうことがあったということで、
あ、トミーさんが見ちゃったわけね、はい、
そうですね、
でそれ聞いたら、はい、ああそんなことあったよっていうふうなことになる、こうついつまがってくるんですね、はいはい、
でそれをまあ少しこう、深めていくというか、それを使っていって、まあ、今の、一緒に行うセッションにつながるようなチャネリングをするようになったと。
ですよね、はい、でも結局そのやっぱり10年とか時間をかけてね、はい、培ってこられたわけで、はい、で、まあ、たくさんのクライアントさんの方たち、はい、あの水野さんのファームすごく多いですからね、はい、あの全国でずっと一緒に見られていて、だから一緒にずっと動かれてるから、この人すごいんだよ、サイキックだよって話になるかと思ったら真面目なんですっていうのちょっとびっくりしたんだけど、はい、あのここでですね、はい、ちょっとだけ、はい、あの天の声をちょっとだけ、はい、今うちスタジオに天の声をあの準備、はい、あのしているので、はい、あのちょっとあのなんだその富井さんのね、はい、もしかしたら守護神かもしれないし、はい、あのちょっと女神を呼んでおりますのであの聞いてみたいと思いますけど、はい、あの今日お呼びした女神はですね、あの緑さんとおっしゃるんですけれども、あの女神緑さんずっと話 の、 あのなんてあの登ってる松尾緑さんです。どうも、イエーイ。本当は、はい、明日の、ね、番組で出演なさる
ん、はい、
ですけど、
はい、突然やってまいりました。
今ね、はい、富さんの、まあ、緑さんのすごいあのパートナーでいらっしゃるし、はい、ずっとねお仕事手伝ってきてらっしゃる方なんですけど、彼を見ていて、はい、あの緑さんにしか分からない彼の成長っていうか、はい、どんな方なんですか。
まあ、あの私も含めてですけど、その特殊な人間ってわけではないんですが、
あの、
まあ、特徴はありますよね。で、あのさっきあの、まあ、出会いということを話してましたけど、実は私ある時期にあの心臓の発作がありましてですね、
うん、聞いてます、大変でしたよね、
はい、心臓の発作が地方で出ましてですね、そして帰ってくる時にあの 地方の方々が大丈夫ですか、お一人で、空港からうちまで帰れますかみたいな感じで皆さんが心配してらしたので、どなたかに頼もうと思ったんですけれども、なかなかそのこの方にっていう人が浮かばなかったんですね。でその頃ちょっとうちでアルバイトで手伝ってくれていた、はい、まだ手伝ってまだいはいないか、まあ、時々そうですね、
デリー
セミナー、はいはい、セミナーの後とかイベントの手伝いをしてくれてた富井の顔が突然パッとこうひらめいたというか浮かんだんですね、まあ、どこの誰だかよくは分からないけど、とにかくただまあご覧の通りっていうのもおかしいですが、割とまあ爽やかな、ピュアな感じの、
ね、
青年なので、まあ、若いしですね、よぼよぼのおじいちゃんに頼むよりいいかなと思ってねそれで彼はどうかなと思って電話したんですね。すいません、カクカクシカジカで空港まで迎えに来てくださいっていうことで、そして、来てもらいました。そして、まあ、まだその時26歳の終わりぐらいの青年だったと思うんですけど、全くどういう人かもあまりわからないですけれども、いろいろやってくれて、それで心臓悪い人はお分かりだと思うんですけど、本当に物が持てないんですよ。はい、もう受話器も持てないっていうぐらい動けないんですね。で、まあ、とにかくそっとベッドまで運んでもらって、でよっぽど気になったんでしょうね。その日知らない間に泊まってくれてたんですよね。で朝起きた時はもういなかったんですけど、その時に自分でも私も食事を作れない状態っていうのが分かってるから、
もう本当そういうひどい状態でしたもんね、はい、その頃。
そしたら朝起きたらですね、テーブルの上にきれいにご飯を作ってくれて、
欲しい、そういう人、
ナプキンをかけてやってね、
まあ、
どうぞ食べてくださいって書いてあったんですよ。でも私涙が出てね、それまでにそんなに親切したもしてもらった男性に会ってないからでしょうかね
またそういうことい
やいや、だからですかね、もう本当にね、なんだか初めてこう自分の中にね、なんかありがたいというか、なんというかこう、ほっとしたというかですね、安心感が広がってですね、もうなんか泣きながら食べた覚えがありますけどね。
そういうふうなきっかけがスタートだったんですね。
そして彼にちょうど、まあ、変な話ですけど、ちょうど今頃だったと思うんですね、
はい、
それでやっぱり個人事業ですので、確定申告がありまして1年分もいろいろやらないといけないので、ちょっと手伝ってってバイトで頼んでたんですよ。でちょうどその最中に私またもう一回発作が起きましてですね、でそばにいたもんですから、ちょっとおかしくなった時にパッと飛んできまして、
はい、
で彼も全くそれまでにヒーリングとかそういうことをやったことがないわけですよ、一回もない。で私は、まあ、人にいろいろ治療もしてたりしてましたよね。そしたらですね、飛んできていきなり私の、胸の方と背中の方に、手をちょっとかざす形で挟むような感じでですね、いきなりヒーリングが始まったんですよ。そのヒーリングはエネルギーがすごい、エネルギーが強くてですね、そしてあっという間に普通に戻って、あっという間っていうか、まあしばらく、
すごい話ですね、
時間はね、かかりましたけど、まあ1時間近く、
いや、あっという間です、1時間だってもうとっても苦しまれてる時ですからね、1時間で
元に戻ったんですけど、後からあれと思ったことがね、私は人にそうやってやって治療してるわけですよ、まあ、結構エネルギーの治療、はい、でもこの人は何も知らない、で本人も終わってからなんで自分がこういうことをやってるかもわからないっていう、人間の感覚に戻ったらわからない、もうとっさになってるからね、
もみだりさん、はい、もう本当に苦しそうにしてらっしゃるから、
そうですからね、戻ったんですよ。そしたら自分で後でへって言ったんですけど、その後にですね、もう一回こうまたヒーリングしてくれるチャンスがあったんですが、その時はですね、もうしだした途端に彼トランスに入ってしまったんです。いきなりトランスに入ったんですね。
富井さんってそういう人だったの？
それでトランスに入ったら喋り出すんですよ。
ああ、なるほど、
はい、で誰がどうのってそれは分かんないですけど、とにかく喋り出すので、私途中から急いで
書いて
記録を取ったんですね。で記録を取ってある程度、まあ、一気に出てしまいますので、で彼はちょっとまるでトランスから目が覚めたような状態で、まあ、 あの普通に戻って、で、まあ、私も記録を持ってですね、それを何回も読み返してっていう、そうするとですね、今まで私人に誰にも喋ってないことはやっぱりいろいろありますよね。
あ、人間松尾みどりさんとしては、
はい、人間松尾みどりとしては、まあ、あの簡単に言うともう幼少時にですね、ずいぶんやっぱりあの激しい父親に、まあ、今で言えば虐待かもしれませんが、当時はまあそういう家庭も
まあ、普通もね、お父さんお酒飲んだりするとなんかもう折檻だみたいなのがあるし、
私の父はもう長い間あの、第二次世界大戦でですね、はい、あの戦争であのフィリピンとかいろいろ南方の方に行って命からがら、まあ、帰ってきた人でありますので、やっぱり PTSD っていうすごく心理的なあの障害を持ってですね、で家族にへの暴力とか特に私にも母にもひどかったんですね。ですからあの非常に怖い父親というあの怖さがあって、でそのためによく木の上に登って時間を過ごしてたっていう、よくぞオランウータンにならなかったっていうマスミなんですけれど、であのそういうことで、その後もさまざまな精神的ないろんなこうストレスによるあのトラウマだったりとか、まあ、いろいろあったわけですよ。であまりそういうことをあまり話してなかったんですね。
ご自身がだってね、はい、もうセラピストでいらっしゃるし、平さんだし、
はい、まあ、そういう体験は後々人をあのセラピーするときにあの役には立つものなんですけれども、まあ、自分のことってあんまりそんなに話してませんでした、はい、で、そうしましたらですね、そのトミーが口からわーっと出たのはですね、はい、あの私もあの、ま、もちろん子どもの時の幼少の時もありますけど、時々あの目に見えない人たちとの交信があったりですね、そういうのもあるもんですが、そういうこともあんまり人に、はい、言ってなかったんですね、はい、でそうしましたら聞いて記憶はあるけれど、でそのことも含めてバババババッと
彼が、
はい、口からピッピッピッピッピッと出てですね、でそれでまあ後から読み返すと、確かに確かにそうですそうですみたいのがいくつも出てきたんですよ。で本人はケロッとして、いや僕は分からない、 なんでかな、分からないって言うんですよ。そう言ってることがね、いいのいいの、私は分かってるから私は確かにこうだったのって、それで照合ができて初めてですね。でその後何回かそういうのが、まあ、他のでも繰り返されたんですけれども、それによってね、だんだんあのやっぱり練習じゃないですけど、
どうしてもトレーニングがありますよね。
あの回数を重ねていくと、まあ、精度も上がってきます、うん、でその後すぐにあのヨーロッパであのたまたま講演をしたりセッションをしたりする機会がありまして、だから彼は本格的にはヨーロッパデビューなんですよね
そうすごいじゃないですか、
は
い、
オランダとかドイツで、
お、
はい、
やっちゃった。
もういきなり向こうの人たちを
デビューしちゃった、
はい、あのチャネルも始 始まって、はい、ですから、まあ、なんて言うんですかね、単なるチャネリングと違ってですね、うん、この人の場合は特徴がありましてですね、あの、まあ、それからもういろいろ精査はされたんですよ。もちろんトレーニングもしました、はい、もう夜中に2人でいろいろやって、あこれだったら多くの人に、うん、あもうあの汎用性もあるし、はい、その何かヘルプできるなっていう感じで、うん、始めたんですけれども、そうしましたら、まあ、ヨーロッパデビューでですね、まあ、環境も多少違いますけど、あの、それこそ宇宙からいきなり来た人とか、うん、まあ、変わった方もいらっしゃいましたですよね、う
ん、
難しい
クライアントさん、ね、
はい、ですから英語で話しながらそれをこのあのドイツ語やオランダ語に通訳してくださる方がもういろいろいらして、あの大変面白かったですけども、で、ですからそこでも一応、まあ、いろんなシャワーを浴びてですね、あの精査されて、そして見てたらですね、だんだんだんだんこの形が整ってくるんですね、
はい、
そしたらこの方、この人はあの特徴はですね、今私たちが抱えている問題、それっていうのが今今始まったわけじゃないんですよ。あの、生まれてこの方のその幼少期からずっと、
はい、
とあのそれを振り返れば多少もちろん分かることもあるんですが、この人の特徴は過去生で何度も何度も同じテーマで同じ問題で苦しんで悩んで、未解決のまま未消化のまま世を去っていきましたよね、多くの人
は、はい、
そうするとその過去生でその未消化を抱えて、まあ、死ぬ時期を迎えます、
うん、
そうすると肉体を去る直前、どうして私はこうなんだろうってこうみんな 葛藤したり、
もう死ぬ間際ですね。
そうですね。で、その時に肉体を持ってますか分かりません。ところが面白いことに、人間の魂は体からポンと一旦出ますと、一瞬あーって下界を見渡すように、これが問題だったかってすぐ分か
るんですよ。しちゃうわけですか。
はい、
そこで全部 見れるわけですね。
まあ、そこでこれが原因だったんだなっていうことが一応分かります。
だけど
多くの人は分かりません、
はい。
で、面白いことに、その狭間をのところにダイブするんです、意識が。
例えばじゃあ私がもう死ぬぞっていう時に、うん、その時に抱えてたちょっと悩みだったりとか、解決しない部分を、
そうですよね、
そこ見ていくわけですか。
そうですね。その当時のその人の意識の状態、その死ぬ直前の時にどんな状態だったかっていうところにですね、
うん、
彼はその意識にダイブするって中に、
うん、
入って、ですから自分の意識はちょっと脇に置いて、うん、その人自身になるので、うん、その時に思ったことをそのまま言葉で発信するんですね。あ、発信じゃない、言葉で変えるんですね。で、そのまんま肉体を去って、つまり簡単に言うと死んで、
はい、
で死んで意識体が肉体から抜けた後ですね、ああ私はこうだったんだっていうことがすぐ分かるんですけど、そこまでのちょうどその狭間の間の一番肝心なところをですね、集中的に情報をしっかり取ることができるっていうようになったんですよ。
さあ、みどりさん、ちょっと待っててくださいね。トミーさん、そうだったの？
そうらしいですね。
すごいじゃない、今もうよくわかりました。実は私ね、セッションを受けたことがあります。いや、びっくりすることありましたよ。私はそうだったんじゃないかなと思ったけど、いや本当にそうだったんだと思って、もう涙出てきたし、その涙がやっぱり記憶ですよね。そうだそうだわって言って、で、トミーさんがそのダイブするって今ね、みどりさんおっしゃったんだけれども、で、これってもう霊的な話じゃなくて、宇宙のこの狭間行ったり来たりの、そのなんかすごい宇宙的な話ですよね。昔なんだっけ、ミクロの消し体で、人間が大きくなるんじゃ、ちっちゃくなって体の中に入っていって、その体をこう悪いとこを直していくみたいなのがあったけど、それ意識の中で自分たちの過去性だったら、もうこっちはもう覚えてないんだけれども、そこにミクロの消したいのにダイブして入っていくトミーさんがいるわけですよね。新しいですね。
その出来事としては過去の出来事なんですけども、本人の中で起きてる思い癖だったり感情だったりっていうのは、実は今も存在してる、
うん、
で、そのことが現在においての新しい出来事を引き起こしてるみたいな
感じだと思うんですね。関連してるわけですね、つながってるということ
で。なので今起きているいろいろな問題だったりっていうのがどういうことから来てるのかっていうことをこう掘り下げていくときに、実は過去からこういう考え方をずっと続けてきているというのをまあ見ていくっていう感じですね。
いやー、マジカルですね、ミステリーそのものっていうか。じゃあ私にも起きるかもしれませんね。いやー、でもやっぱりその松みどりさんとの出会いも、みどりさんもやっぱりそれはもう感覚の研ぎ澄まされた人だから、やっぱりなんか感じてたんですね、トミーさんのことをね。で、トミーさんも、あれじゃないですか、やっぱり過去生でもなんかご縁があって、
で、
今回本当に一緒にこうやって、とっても皆さん、たくさんの方を助けて、人の役に立ってるというか、頑張ってらっしゃるお二人なので、はい、やっぱりそこに到達するための根性っていうか、はい、いや面白い、何、人ってすごい本当にマジカルで普通の人いらっしゃらない、はい、すげえな。すいません、じゃあここでですね、曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、薬師丸悦子の私は人類。
あ、いいですね、お願いします。時代がとてもいい時代になって、精神世界も本当にこう大手を振ってその話もできる時代にもなり、はい、宇宙のことも全然不思議じゃなくてっていう風な時代になってきていてですね、
はい、
右を見ても左を見てもたくさんそういう、スピリチュアルリーダーであったりとかね、セラピストさんだ、たくさんもういるんですけど、先ほどのお話も含めて、私はもうすごくこう富井さんの第一印象が良くて、
はい、
富井さんの能力がどうこうとかっていうよりも先に、はい、この人すっごくいい人で、なんか いい人よねっていうのって、はい、とってもね、はい、やっぱり大きいと思うんです。人のなんか人が人を好きになったりとか、はい、何かを任せる、ひいては、はい、その私もあのセラピー受けたいけれど、たくさんいるんだから選ぶときに、あ、この方だったらっていう意味で の、 あの富井さんっていうのはすごくこう信頼できるっていう、全然お付き合いしたこともないのに、あの第一印象で感じられるような、はい、あの素晴らしい方だ。まあ、みどりさんも、ね、松尾みどりさんも同じことをおっしゃってましたけれども、はい、でそうするとたくさん今ね、あの、セッションなさる方たちいらっしゃるんですけどね、はい、みんなそれはあの信頼を持って、あの、まあ、ご自身人には分からない、すごくみんな悩みとか、うん、この3次元生きるの大変じゃないですか、はい、でそういう意味で今富さんがやってらっしゃるようなセッションというのはすごくあの皆さんにね、あの救いの手をっていうか、うん、また一つなんていうの、気づきね、はい、のポイントとして、こうすごい頑張ってらっしゃる、健常してるんだろうなって思うんですけど、まあ、富井さんがどうなんだろう、はい、これからの人生の中で、はい、あ、これ聞きたかった、今自分の地球時代、はい、地球ライフをエンジョイなさってます？
はい、とてもエンジョイしてますね、はい、
本当楽しい、
はい、
OK、
はい、いろいろありますから、本当に面白いなって思います、はい、
面白い、あとね、今ね、はい、ほら1月じゃないですか、はい、もう2月に入っちゃいますね、はい、あのまだ開けたばっかりなんですけども、別にね、毎年毎年いい日もあれば悪い日もあるし、傾向もみんな人それぞれあると思うんですけど、あのなんとなくいい感じで生きてる富井さん的にはどうですか、はい、これからの地球っていうか。
そうですね、やっぱり、世の中もね、いろいろ起きて変化の時に来てると思います。それがすごく不安に見える部分も、特に今は多いとは思うんですけれども、はい、こういう時だからこそですね、やっぱり目の前、自分の目の前で起きていることを大事にしたいなというふうに思いますね。
目の前で起きている
、はい、今の仕事を、始めるようになってですね、何かこうどっちかというと、もともとそういうぼんやりしたところがあったんで大きいことばっかりこうボワンと考えてる自分がすごくいたんですよね。まあそれもすごく大事だと思うんですけれども、そこに行くためにまずやっぱり今日起きていることとか、目の前にいる人だとか、そういうことをちゃんと大事にしたいなっていうことを、なんか逆にそういうふうに思うようになってきましたね、最近は。はい、
ある意味逆に足が地につくっていうか、
そうなのかもしれないですね、
今日を生きるっていうか、
はい、
なんかでもね、今日を生きるために本当に自分の中の信頼と喜びがないと人間って、だから来週のこととか来年のこととか期待するじゃないですか、はい、 でも今日なんですよね、はい、
まずはそこがしっかりあって、そして明日になってっていうふうにつながっていくと思うんで、はい、
いや堅実ですね。とても堅実なセラピストさんでいらっしゃるそのファンタジーじゃないところがいいですね。でもリスナーの皆さん、私ほらね、富井さんのセッションを受けましたけれども、はい、いやあれです、面白いですよ。何が面白いか言いません、ぜひ、ね、受けられてください。いや面白かったです、はい、私なかなかセッションを受けたことないんですけど、いやダイブっていうのがすごく、はい、なるほどと思いましたもんね。だってね、ダイブしましたもんね。
ダイブしましたね、
バーっとねもうぜひぜひ、聞いてらっしゃる方ね、みどりさんのファンの方も多いですし、はい、富さんたちの講演会もいろいろね、はい、聞いて知ってる方たち多いリスナーの方、間近ですので、はい、ぜひね、また富さんの、ね、セッションも受けていただきたい。面白いです、本当に、楽しまれてほしいと思います。今回ね、講演会が終わって、で沖縄にはもう10年ぐらい通って、ね、来てもらってますよね、はい、今は年に2回、
そうですね、今1月と大体7月頃に、伺ってきてますので、また7月の、はい、前半ぐらいですかね、はい、来られればいいなというふうに計画しています、はい、
ぜひ多くの方、またね、初めての方も、それから何度もリピーターの方たちもね、なかなか他で得られない情報を得られるこの方たちなのでぜひ覗きに行ってくださいね、はい、今日どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日のお客様はベルディインターナショナル、マネージャーでいらっしゃいます、そしてセラピスト、富井しげるさんでした。本当不思議な楽しいお話、ありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。